Generate Magazine Radio。
アパレルも始動したんでね、3日前に。
はい。
どうですか、アパレルの方は。
ムーンライトの？
ムーンライト。
ムーンライトね。うん。まあ、これも、まあ、リボベアフット同様に、一応だから、今、1年前か。からね、準備してきててさ。
いろいろありました。
一応、その、うん、まあ、ブランドの方の、まあ一応、なんか、ディレクションっていうか、うん、それもまあ一応俺の方に任せてもらってやってるじゃん。
うん。
で、まあもちろんその、ニンニンデザイナーやってもらって、で、千代田も要所要所で、打ち合わせとかにこう参加してもらって、つって。まあこの1年、準備してきたんだけど、ほら、OMM とか、ビボベアフットとか、ここほら数年、ずっとっていうか、ここ数年、自分がこうね、ブランドの、ディレクター務めさせてもらうことが多かったからさ、うん、なんか自分としては、まあその経験がこの自分たちのムーンライトギアっていう新しいブランドを立ち上げるにあたって、なんだろう、やれる、まあその経験を活かして、こうブランドとして、また新しいそのムーンライトギアの、チャレンジをね、うん、みんなでやっていこうと思ってさ、うん、もう満は持しただろうみたいなさ。
そうね。
だそれがこう、あれだからは思いついたのが2年前よ。
うんうん。
あ、これ面白い。今思い出した。
ない
だからムーンライトの、はいはい、そもそもその、オリジナルっていうか、オリジナルじゃなくて、ムーンライトってブランドを立ち上げたいなって、その、こう、ひらめいたのが、だから2年前の、あれよ、農会の時よ。
おそう。
あそこ、六日町の。
はいはいはい。
あそこにさ、本がいろいろ。
あー、ノースフェイスのやつだ。
そうそう、それなんだよ。あれ。
こういう話、いきなりこういうとこじゃないと出てこないでしょ。だからこれなのよ、絶対。
そう。あれさ、そう、千代田が、すごいいいよって言って、あそこ、ほら、六日町のさ、あそこの、うん、なんだっけ。
六日町ヒュッテ。
六日町ヒュッテっていう、うん、すごい、宿泊
施設。そうだね。てか、ホテルっていうよりか、もうちょっとこう、ライトな、家族で泊まったりしやすい、
うん、
まあ、なんか、ホステルっていうか、うん。
うん、
あれだ
ね。なんかね、民宿というかね。うん、でも、すごいいい雰囲気のね、民宿で。で、そこでね、年末のいつもやってる、その、農会カンファレンス、やったじゃない。はい
は
い、
うん、やった。
で、あの時に、本棚に、そのノースのさ、
そうだね、
あったのよ。その、歴史をこういう風にまとめた、その、
うんうん、
超分厚いさ、本が。
そうだよね。
で、あれを、なんか、こう読んでたらさ、俺全然知らなかったんだけど、ノースって、もともと、ムーンライトギアみたいな、アウトドアのセレクトショップから始まってんだね。
うんうんうん、
俺全然知らなくて、ああ、そうなんだって。あ、ノースもそう、ノースってそうだったんだ。
うんうんうん、
で、パタゴニアもほら、なんか、もともとはさ、
そうだね。
ね、クライミングのさ、ギアをさ、
そうだね、
こう作るってところから始まってたしさ、うん。なんか別に今のその、誰もが知ってる大きなブランドだってさ、うん、別に今の形で始めたわけじゃないんだなっていうのを、うん、その時にこう、なんとか思った時に、あれっつって。なんか、俺たちもできるかもしれないな、みたいな。本当にその時に、ね、ひらめいたわけ。
そうだね。
で、なんかやっぱちょうどそのコロナだって、じゃない、
うん、
それで、まあ、OMM にしても、
海外ものにしてもね。
海外ビボにしてもさ、全然物が入ってこないとかさ、いろいろ、やっぱり、問題はさ、出てきたじゃない。で、まあ、そういうところに、どうしてもこう、自分たちってこう、左右、
そうだね。小売りに関しても、その、ビボベアフットとかの代理店業態にしても、うん、やっぱり作られたものが海を渡って入ってきて、
うん、
ってなると、どこかでね、その靴を作るソールの工場がコロナが出て、
うん、
その稼働しないから靴が作れないとかね、
うん、
いろいろなリスクとかね、
そういう
ものをはらんで、ようやく日本にやってくるっていうね。そう。
だから、最終地点ではあるから、製品が作られて、最後こう販売するっていうところの、ある意味こう、だいぶこう、たわしもの方に自分たちが位置するから、
そうだね、
そういうなんか、ね、生産とかにディレイが出た時に、 その、本当だったらもっと早く知れてるはずだと思うんだよ。うん、その自分たちが、いわゆるその、もう、自分たちがものづくりをしてるのであればさ。うんうん、でもやっぱり、自分たちのその、ディレイの、こう、事実が報告として届くのってさ、うん、だいぶ後じゃない？
そうだね。そう
だ
ね。
だから、やっぱりこの構図でいる限り、大きなリスクを抱えてるんだなっていうところに、こう、ちょうど直面してた時期だったから、ね、うん、なんだろう、うん。で、ほら、俺たちってさ、うん、自分たちでさ、物を仕入れて、自分たちのセレクトで仕入れて、で、やっぱり、なんだ、これは、自分たちが実際に使って、
はいはいはい、
こう物の良さを自分たちしっかりとこう伝えて売るってやってきたし、うん、あとはさブランドにしてもね、なんかこう海外物ってさ結構右から左でしょとかってさ言われちゃうこととかってあるじゃん。
あるね。
でもやっぱ俺はそのずっとこうブランドのそのディレクターやってきて思ったのは、いやいやそうじゃないよと、うん、やっぱりその OMM にしたってビボベアフットにしたって海の向こうでめちゃくちゃこだわって物作りしてる人がいて、うんうん、熱い思いを持っていて、その人たちがちゃんとしたそのコンセプトだったりとか、その人たちの考えがあってね、生まれた製品であって、それを自分たちはパートナーとして日本でそれを伝える役割があるから、うん、全然右から左じゃない、
ね、
自分たちのマディクスが関わっている以上はやっぱりこのブランドっていうのの、なんかこう魂をちゃんとこう日本のそのカスタマーとかね、にちゃんと届けていくっていうのが自分たちのやるべき仕事だと思って今もやってるから、そのなんだろう、なんでこの話になったの？
え？
だから
いやでもだからなんでブランド立ち上げたんだっつ、モースだっつって、だから
だから、そうそうそうそう、思い出した思い出した。だからやっぱりブランドを代理店するっていうこともやっぱりちゃんと自分たちとしてはただ右から左に流してこうやるわけじゃない、
うん、
だけれどもやっぱりそのなんだろうな、こう、
うん、
本当にこうものづくりというか、その一番川上からね、最後人の手に届けるまでの川下までさ、今ムーンライトギアっていうお店があります、販売店があります、で自分たちのロジスティック、クロップっていうロジスティックを、
子会社ね。
子会社を作って、うん、そこでちゃんと自分たちがこう、カスタマーサポートも含めて、ちゃんと届くところまでを自分たちが、今のところ、仕入れてからお客さんに届けるっていうところまでは一応全部、うん、自分たちのインハウスでできてるんだけど、
そうだね、
唯一今できてないのが、あ、物を生産する、物を生み出すっていうところは、今のところ今自分たちっていうのは、確固たるものがないなと思った時に、めちゃめちゃワクワクしちゃって、うん、あれ？これブランド立ち上げて、これを自分たちで本当に、うん、作ることができたら、本当に源流から、本当に川、海の、
うん、
大海原まで、はいはい、その脈全部自分たちでできるかも。
そう、
ね。わあ、こういう、なんかビジネス自分たちで作れたら絶対面白いだろうなっていうのが、
うん、
ブランド立ち上げの一つの、
うん、
きっかけ。
そうだよね。
うん。そう。だからそこから、だからあれ2年前なのよ。
そうだね。
2年前に構想して、で、ああだのこうだの千代田にも相談したりとかして、じゃあまずはでも、うん、いろいろ考えてることはあるんだけど、うん、まずは、いいそのパートナーも見つかったし、暴れるからまずはスタートしようって言って1年前からいろんなこう企画考えて、
そうだ
よね。うん、今ようやくね、リリースっていうことに、うん、まあなったっていう、
なんかやっぱりこうさ、
うん、
思うのはですよ、
うん、
その人って思いついたってなって、
うんうんうん、
で自分の中に留めておいて、
うん、
自分の中で発酵を待って言葉にする人と、
うん、
思いついたパーンっていう人がいるじゃない。
俺のこと言いたいんですよ。
で、あのね、やっぱり話、スピードだし、
うん、
世の中の中で。俺らって結局さ、自分たちで言うのもなんなんだけど、めちゃくちゃ動きが早いタイプの、決断が早いじゃない俺ら。決断と実行が早いじゃん。うん、ピンポンパーン
と言われることは多い。
言われることは多い。いや、早いっつって。はい、うん、 青山の物件も早かったし、みんな早いじゃん。
はい、
で、専門的な、例えば俺も話聞いて、
うん、
じゃあ、つって速攻、いろんな、この人に聞いたらいい答えとかヒントもらえるかなって思う人にわーって言って今回一緒にものづくりをするすごく大きなキーを持ってくれている人たちにたどり着くことができたりとか、うんうん、まあそれがまあ俺はノマディクスイズムかなと思ってるんだけど、だからその発端のそのだやっぱりこう発端の最初思いついたんだけど面白くないっていう人の最初の爆発力みたいなマグマみたいなもんがやっぱりこう隠さずにすぐ、ブワンって出てきたときに、
うん、
なんか、おお聞かせろや、みたいな。で、俺こう思うから、じゃあこう動いとくね。
うん、
じゃあこうなったからこうだね、の繰り返しの先に、もう発売日っていうところまで、そこからこう、ブワーっとこう、始まってったなと思っていて、
うんうん、
いつかやりたいねで、思ってる人世の中にいっぱいいると思うよ。
なるほど。
ブランド作りたいって思ってる人いっぱいいると思うよ。
はいはいはいはい、
けど、ブランド作るっていうふうに面白いと思わない？っていう話から、ああ、だったらこういうふうに聞いてみてくるね。
うん、
っていう流れの連携、仲間と、服部もそうだし、うん、俺もそうだし、
うん、
みんなが面白いっすね、こうで。うん、じゃあ写真こうやったらもっと面白くいけますね、とか、うん。一宮くんがさ、ビボのアンバサダーのね、一宮くんが使ってるカメラが面白いと思って、
うん、
それでプロも撮ろうよ、
うん。
で、プロも撮るイコール音楽必要じゃん、千代田。うんどう音楽絵は作ろうよみたいな。もうそういうノリじゃん、全
部。そうだね。
だからなんか、それって、やっぱりこう、面白いと思うんだけどっていう、最初の大きな、なんか、俺こう思ってるっていうでかいものが発信されなければ、
うん、
やっぱりなかなかこう、スタートにならないと思うんだよね。
はいはいはい
はい、で、俺はやっぱ人っていろんな人間がいると思っていて、うん、ムーンライトチームもさ、
うん、
いろんなやつがいるなと思って見てるわけ。
いるね。
すごく。
いるね。
で、俺同い年の横山くんって人いるんだけど、うん、あの人はやっぱり自分の中で思いついたことを誰にも言わずに、うん、自分の中で咀嚼する時間を超大事にするタイプの人なのね。
はいはいはい、はい。
で、それを、自分でこう思ってって、第三者的に面白話にしてあいつって伝えてくるじゃん。
はいはいはい。
この間自分こうこうこういうことがあって、
うん、
こう思ったんですよ。こうこう。で、喋り方する。
するするするするする。
あいつって結局そういう編集者タイプで、起きたことをすごく自分なりに解釈してから言いたい人なんだな。うん、その一人の時間を俺は大切にしてあげたいなって、すごい。大切にしてあげたいって同い年のやつに、
うん、
あれなんだけど、まあ一応、そのムーンライトチームの方は俺がさ、最近はさ、やいのやいの動物園みたいな奴らをさ、電話したりああなりしてるからさ、思うんだけど、ただ何を言いたいかというと、やっぱりお前がそのノースフェイスを見て、面白くないって声の大きさっていうのが、やっぱまず最初にあって、で、そこからこうみんなの連携で進んでいくっていうこと自体が、なんかやっぱり、まあみんなその始まりは俺なのか米なのか面白いんじゃないかって思うところから、もしくはみんな、
うん、
今いるメンツみんなからこう、親方もこれが面白くないっていうことで始まることもいっぱいあるし、
うん、
なんかそういうのがある意味そのチームだったり仲間っていうことだからこそのスピード感に続いてんのかなっていうのは思ってる。だから思い立ったってできない人は、
まあもう間違いないんじゃない？だからそれはだから自分もそれはだから、うん、多分自分一人だったらさ、
うん、
なかなかもしかしたらこう行動できないこともある、多いと思うよ。っていうかほとんどそういうもんだと思うよ。だからなんかこう、思い立ちました。で、自分は自分一人じゃとりあえず何もできないから言うみたいな。とりあえず千代田に言ってみるみたいな。うんうん、ジェフに行ってみるとかさ、親方に行ってみるとかさ。
そうだね。
まあ、うん。それは、なんか、全然考えてないけど、
うん、
そういうやり方してるね。確かに。
でも、俺はこの間、こう見てて、その、小峰が面白いこと思いついたって言った時に、その、何聞かせてっていうタイプと、またなんか変なの言ってきて、それが変なことになっちゃうって、こうね、すごいガードを固めるメンバーがいるなっていうのは、もういろいろ見てて面白くて。でもなんかそういうのも人それぞれなんでそういう風にガードなのかっていうのは理由があってっていうのを掘るなんか一つのバロメーターだったりなんかして、俺はすごい見てて面白いし、それがなければ始まらないと思っているし、
うん、
こういう感じだから、
うん、
やっぱこう何度も言うんだけど、このラジオも、
うん、
今日はこのことについてこれこれこういうふうに話そうぜっていうのだと、なんかこういうのも出てこないかなと思って。
ええ、そうだね。
あります、
うん。確かにそれは言えてるわ。
そうなん、そうなん。
うん、
だから。
それは言えてんな。
一応あれだね。多分これ自体でそうなんだけど、そんくらいいろんなニュースが一個一個大きいのをやっててっていうのもあってね。
う
ん、
まあそう。だから、そのムーンライトギアのオリジナルのところにこう話戻すと、
うん、
まあそういうことで、そういう経緯があり、うん、こう新しい本当に自分たちの14年目か、
うん、
大きいチャレンジじゃない。
そう。
うん。あの、本当にその、なんだろう、いわゆるそのオリジナル、ムーンライトギア、今までやってきたムーンライトギア、14年やってきたムーンライトギアっていうショップのオリジナル製品じゃなくて、
うん、
もう、今、今年、2023年に生まれた、ムーンライトギアっていう新たなブランドのスタートだから、うん、これはなんかやっぱり大きな違いが、俺はあると思ってて、うん、やっぱり、その、うん、今までやってきたことのないチャレンジ、
うん、
これは、
うん。
うん。だから、その、本当にどうなるか分かんないし、うまくいくかうまくいかないかを、これから自分たちのね、そのやり方、動き方にこう関わってくると思うんだけど、
うん、
でもなんかやっぱり楽しみながら、とにかく楽しんでさ、やっていきたいよなっていうのは。
楽しみしかないかな、
うん。アイデアはいっぱいあるんだもん。だってこういうの作りたいなとかさ、
ね、
こういうのかっこいいなとかさ、こういうのないよなとかさ、うん、それはもうさ、もう俺の頭の中にも、千代田の頭の中にも、ニンニンの頭の中にも、他のメンバーの頭の中にもいっぱいあるわけじゃん。
う
ん、
そうだね。
まあ、それをね、なんか形にすればさ、
うん、
なんかきっと面白いものは作れるかな。
そうだね。
なんでここで言いたいのは、あの正解は作りません。
まあ、あの一般的な、
そう、一般的ななんかこういう山だったら、こういうのがなきゃダメでしょうとかさ、こういう機能性をないのってどうなんだとかって、もしかしたら怒られちゃうようなものも作っちゃうのかもしれないんですけど、なんか自分、そう、コンセプトとしては、本当にこう、道具との、
はいはい。
うん、なんだろう、
わかる。
コミュニケーション。
うん。
もう一回再考したいなって俺は思うんだよね。うん、なんか道具にこう、頼るとか、その、道具に、道具がなん、道具自体が能力を持っていて、
うん、
その能力に自分たちがこう大きくこう依存するっていうコミュニケーションから、
うんうん、
その、それってやっぱり道具が進化すれば進化するほど、ハイスペックになればなるほど、俺はそういう、
そうね。
コミュニケーションにどうしてもなるかなと思ってて、そこをもう一回俺は、これリジェネレーティブよ。
うん、
だからもう、まさにリジェネレートだと思うんだけど、道具とのコミュニケーションっていうのをもう一回、一回ぶっ壊して考え直す。
うん。
なんか、やっぱり自分の能力をほんのちょっとだけ、助けてくれるみたいな。
そうね。
なんかそういう、そのぐらいの、うん、なんか道具とのなんか関係性っていうものが、取れる、
そうね。
うん、ものづくりっていうのを、
そうだね。
自分としては、やっていきたいなって思うんで、
うん、そうだね、う
ん。
そうだね。
そうそう。だから、めちゃくちゃハイスペックですよ、とか、
うん。
なんかこんな機能がついてて、こんなのがあって、めちゃめちゃ便利です、とか。
うんうん、
まあそういうのはもう世の中にありふれてるし、
うん、
すごいこう、天才たちがいっぱい考えてくれてるだろうから、それはもうそういう、天才たちに任せてさ、
うん、
自分たちはなんかもっともっと、逆にこう、自分たち自身を、こう、もっともっとなんかこう、
そうね。
うん、見つめさせてくれるというか、うん、そういうものなのかな、そういうものを作っていきたいなっていう。だこれもね、畑やってて気づいたのよ。なんかさ、例えばさ、ノコギリに例えますわ。ノコギリって、すごくこう、原始的な、
うん、
俺は、道具だと思うわけよ。で、じゃあ、ノコギリがなかった時、人は何で、うん、木を切ってたかっていうと、うんうん、多分、こう、石？
はいはいはい。
うん。石をさ、ちょっとこう、鋭利にしたもんでさ、
叩いてた。
斧みたいなものをさ、こう使って、バコバコバコバコさ、うん、叩いてたわけじゃん。でもしかしたらその前は、本当に、なんだよ。よくわかんないけど、 細い木だったら体当たりで蹴っ飛ばしたりとかしてさ。
いやいや俺の大好きなあの YouTube であの週末縄文人でやってたけど、やっぱあの石をあの研磨して、うん、あの鋭利には できる限り石と石で何ヶ月もかけて鋭利にしたやつを木に、あの草のやつを糸代わりにして、鶴から取った糸をぐるぐるぐるってやって、バンバン打って倒した
。倒したんでしょ？そう。だから多分それ太い木、うん、人の力じゃ倒せない木をやっぱり倒すためにそういうものが生まれて、はい、多分そういう道具がなかった頃っていうのは人の力で倒せるくらいの木を、うん、多分自分のなんか蹴ったりとか押したりとかして、うん、なんかこうやってたと思うんだわ。そうだ。でそれ以上の木を倒したいなって思った時に初めてこう人は道具っていうものを生み出す能力があって、うん、生み出してきた。でそれがある程度その道具っていうものがもっともっともっと大きい木を切ろうと思った時にノコギリが出てきたりとか、でその先にこうチェーンソーが出てきたりとかってなってくるわけじゃない。でなんか俺が思うのはどこかのタイミングで人の能力を大きく超えるもの、
うんうんうんうん、
大きく超える道具になってる、
はいはい、だから
チェーンソーは間違いなくそうじゃない。
そうだね、
うん、でじゃあノコギリはっていうと一応ノコギリは自分の、
そうだね、
多分こう力でこう押し引きをしながらギコギコギコギコ削っていくからさ、なんかやっぱり自分のその持っているその力、筋力とか、はいはい、そういう体をと道具とのコミュニケーションによって生まれるパワーじゃん。
そうだね、
うん、だからやっぱりそこまでが俺はそのなんか道具としての道具と人とのそのコミュニケーションの一番いい、あのバランス、
うんうんうん、
かなって思って、そういう道具って怪我したとしてもおけがしないじゃん、
うんうんうん、
チェーンソーってほんのちょっとでも間違ったらさ、
そうね、
とんでもないことになるじゃん、うんうん、変な話、うんと、
そうよ
ね、指がなくなっちゃうとか
太い神経
足がとか本当に命に関わる、うん、ほんのちょっとのことでそれはやっぱ大きく人の能力超えてるからだと思うんだよね、
うん、
だから山に行った時になんだろう、道具ありき、道具の機能ありきで山に行って、それがなんか間違った使い方だったりとか、間違った過剰な信頼を置いたときに、大きな、ことにもなりかねないし、
そうね、
であれば、やっぱり自分の持っている能力とか自分の経験値っていう部分っていうのがやっぱベースで、
うん、
道具はそれを、なんだろう、少しこう、サポートしてくれる、ね、寄り添ってくれるみたいな、ところが、なんか一番山に行った時のその経験としても、すごくさ、得られるものが、俺は大きいのかな、みたいな、ふうに思っていて、まあ、ムーンライトギアとしては、まあ、そういうものづくりをしていきたいな、っていうふうに、まあ、思ってるよね。
そうね。うん、なんか、ムーンライトのお店を始めた時、2010年から始める時に、うん、まあ、俺のインスタの、投稿でなんかやったのもそうなんだけど、その1年間かけてそれもやったわけじゃない、
うん、
そのウェブサイトをさ立ち上げてて、うん、俺まだサラリーマンでさ、
うん、
コメネートあって夜な夜なやれコラムを作ろう
やりましたね。
そうやった時にも、うん、でもやっぱ少しその今だったら確固たる答えとして今のノコギリの話みたいなのがプラスして言えるんだけど、
うんうん、
やっぱこうスペックしか載ってないそのお店ばっかだったんだよね。
そうなんだよね。
楽天とかそれでこれは耐水圧こうでとか、
うん、
だからそれにこうユーザーのこう目がやっぱりこう自分たちなりのそのおすすめする言葉っていうのが全然伝えられてるお店が一つもないっていうところが、
うん、
結構その時小峰がそのペットのあのゲージとかを作る会社だったり、
うん、
プラスアルファその家具みたいなものを丁寧に売るっていうウェブサイトを自分で作ってる仕事をしていて、
うん、
それがなんかね、その時は、まるで家具一つをゆっくり選ぶように、
うん、
テント一つも、
うん、
あの、選べるようなサイト作りたくないみたいなのが最初だったと思うんだけど、
そうだね。
繋がってるんだと思うよ。だからスペック優位で、こうでこうで、ヒマラヤでこうで、
うん、
冒険家何々が開発した何々なんで間違いないです。ミレーから、 あ、ミレイさんは全然関係なくいきなり、ミレイさんがもらい事故みたくなっちゃったんだけど、あの、あるじゃん。だってブランドのあれってそう
じゃん。まあ、大手と言いましょう。
サロモンのキリアン・ジョルネが作って、こうだから S ラブはすげえよ、
うんうん。
それでなんか完結してねじ伏せようとしてるんだけど、うん、キリアン・ジョルネの強度で俺、山登ってねえわみたいなさ、うん、話がまさにそれにあると思うんだけど。
そうだよね。うん、いやもうほんとそうだと思ってて、うん、なんかやっぱり道具に依存してるじゃん。
そうだよね。
そのなんだろう、そういうものを使う、そういうものがいいと思って使うものってやっぱどこか依存してるんだよ。道具に頼ってるんだよ、うん、だけどなんだろう、本当に山行った時に自分自身がなんか自然のなんかこうあらゆるさ、うん、こうなんていうの、こう美しさもそうだし心地よさもそうだし、またはねこう厳しさもそうなんだけど、うんうんうん、
謙虚にね、
そう、それをなんかこう感じようと思ってきっと多分みんな山に行くと思うんだよね、
うん、
だその時になんか何かに頼った状態よりも純粋にこうなるべく自分のその丸裸に近い状態でその自然にこうと対峙できた方がなんかそこで感じられる、得られるものって俺は多いと思うから。
それを、うん、それって本当かけがえのない経験というか、うん、めちゃくちゃ刺さるというか、うん、それの経験のために山が好きと言ってでも過言ではないぐらいだよね。
うん、
本当に、ね。
本当そう。で、そうなって、初めて、なんかこう、道具にこう、初めからこう、依存してないっていうか、なんか、うん。道具のスペックね。道具の機能に依存せずに、自分がこう自然と対峙できたときに、なんだろう。もしかすると、今、こう、たくさんあるハイスペックな機能的な道具の本当の良さ。
良さね。
それもなんか気づけるきっかけになるのかなって。だから、どっちがいいよって話をしてんじゃなくて、そう、自分たちとしては、うん、あの、よりその自然と自分たちとのその境界線が、あの、うん、うん、なんか薄まっていくというか、そういう道具をあえて作るっていうか、
うん、
うん、うん。あの、その先にね、あの、俺なんか道具いらねえぜって言って、あの、ほとんど丸、あの、裸族みたいなので行く人がいても、あの、別にそれはあの、どうぞみたいな。だけど、うん、逆にもうちょっと、うん、あ、もうちょっと機能が欲しいなって思う人は、そっちに、そういうふうに、初めてそこで道具っていうものの良さとか、
うん、
付き合い方っていうのが、今まで何も考えずに、あ、機能いいよね。
うん、
ああいう風に、キリアンが、みたいな、さっき千代田が話したようなものだからいいんでしょ、うん、みたいなのとはさ、違うじゃん。
そう
ね、もうすでにコミュニケーションの、うん、道具とのコミュニケーションのさ。そうだね、だからそういう、なんか、もののきっかけにでも、もしかして、あの、自分たちのこのムレティアっていうブランドが、なれば。
繋がってんじゃん。うん、それはやっぱり、OMM っていうブランドやってて、
うん、
あれも、その、新透明、走ってたタイミングで、なんか、ブランドをどうやって認知させていくんだみたいな話を2013年ぐらいの時に、コミネート出張の時してて。
うん、もう覚えてるよ、鮮明に。
そうだよね、あの時ね。あの、大会、やっぱ OMM っていう DNA ってやっぱ大会、
うん、
GOMM ってイギリスでやってる大会自体が、やっぱりその大会のために、その、それでもたらされる環境下に耐えれるブランドを作っ、その機能を持たせた、道具を開発してるブランドだって言うんだったら、うん、まずその大会を自分たちが、体感しなきゃ始まらないし、日本でもそれの場を作ってあげて、その OMM ジャパンっていうものを自分らが開催しないと意味がないんじゃないか説みたいなのを、小峰が言い始めて。
あれはね、俺が言ったんじゃなくて、
うん、
あのね、スカイハイの、
たくさん
に言われたんだよ。
そうだっけ？
そうだよ。あそこに行った時に、自分たちが OMM の良さを。
いや、はい。
はい。え？
それは体験してこいじゃん。
あ、そっか。体験してこい、ね。
体験してこい。じゃあ、もう今、これ面白い話だから、6店舗ぐらいね、俺がピックアップしたんだよね。日本っていう中で、その時にソリッドだった、そのお店さんで OMM をデビューしようっつって、うん。どちらかっていうとビジネスのそのマーケティングっていうか、
うんうん、
いわゆるそのセールスの戦略として、それを取ろうっつって、
うん、
その、とんがったお店に営業行ったんだよね、二人で、
うん。行った。
で、たくさんのところが最終地点で、それまでに5店舗ぐらい ね、すごい強行でね、
うん、
回ってみんないいねいいね、OMM 取り扱いたいですなんていう話で終わって、うん、そのノリでね、たくさんとこ行ったら、最後にね、
うん、
で、それで OMM 出たのって言われて、うん、やっぱそのブランドの価値を本当にこれから日本で広げていくんだったら、
うん、
それ大会出なきゃ始まらないんちゃうんって言われてガツ
ン、うん、ガツンってやられたよ、本当に。
そう。
あれはもう本当に俺の中でもうね、あれはガツンだった。
そうだよね。
あれ、やっぱり、うん、自分の中でのやっぱ大きな転機の一つだと思うよ、考え方っていうか、うん、なんか、うん、そう。
で、体験しに行こうから、派生して、
そうだ。
やっぱ日本でもジャパンをやらないとっていう話になった
んだ。俺がそのままその流れで、
そうそう。
めちゃくちゃなんか半分なんかもう千代田となんか喧嘩みたいなトークになったもんね、途中でね。もうね。
いやもうまさに。
言い合いでね。もうね。うん、いやいや、こうなんじゃないか、こうなんじゃないかみたいなさ。懐かしいもん。
そう。
途中で疲れて二人とも黙ったもんね。
そうそう。でも、やっぱそこで UK だったり、ジャパンのね、第2回目の日本開催の時の、それこそ、あそこはどこだ？
つまごい？
つまごいとかも、うん、ああいう環境感もひっくるめて、
うん、
やっぱ必要な機能みたいなこともさ、
うん、
OMM 自体がすごいソリッドな軽量でありつつ、目的を持った製品開発してるじゃない？
うん、
だそういうものも取り扱ってることとかっていうものもひっくるめたりとか、
うん、
今のビボの靴も、
うん、
まず自分の足が強くなるためっていうさ、
うん、
自分の足を見つめた先に本当の価値があってっていうことをやってるブランドっていうのもあるから、
うん、
そういうことを経て多分今オリジナルブランドを作る時のっていうものにつながってる。
いやもう間違いなくそれがつながってる、うん、あのもう絶対それはね 100% そうだよ、うん、OMM をそうやってきた、そういうもちろんムーンライトスタートしてねってところからやっぱりね、やっぱり伝えるっていうことの大事さ。うん。なんかこう、自分たちの、その視点で、
うん、
その、ものを伝えるっていうことの、にこだわってきて、
うんうん、
で、そこから OMM のね、今の話があって、で、ビボベアフットっていうブランドに出会って、うん、ああ、自分たちの体って全然、まだまだ、なんだろう、こう、うん、
そう
すごいんだなって、
うん、
うん。自分たちの体の、その凄さ、うん。このポテンシャルを、うん、の、秘めてるポテンシャルの、うん、それもさ、やっぱりなんか何かにカバーされてるじゃん。
そうだよね、そう
だね。うん。本当にそうだと思うんだよ。なんかこう、靴なんかまさにそうで、うんうん、ハイスペックな、その、靴っていうものを、うんうん、何の考えも、何の考えっていうか、何のその、
うん、
何の考えもないって言ったら、いいのかな、わかんない。まあいいや、いいや、言っちゃう。何の考えもなく、うん、ハイスペックな靴を履くことによって、カバーされてきてんのよ。自分たちの足のポテンシャルっていうのがさ。
うんうん
う
ん、
だそういうものを知って、で、さらにそういうカバーされてきたものが、こう、剥がれて、本当に自分のね、足元から、自分でも明らかに感じる力強さっていうものが、こう、ついてきたなって、
はいはいはい、
この実感は、本当にやっぱり今のこう今話してたムーンライトのオリジナルを作るって言った時のやっぱ大きな、
うん、そうだよ、
ね、うん、大きな大きなあのもうきっかけというか、うん、影響はもう十分に受けてる
な、あるよね、
うん、
いやなんかねすごいそのアンサー話としては、うん、4月にほら大峰奥垣行ったじゃん、
ああ行ってたね、
俺4人で、ね、まあムーンライトのメンツと行って、でビボ履いてったわけよ、
うん、
んで、あの、トレイル SG、ね、
うん、
あの、あれのオールウェザー、ビボのね、うん、行ったんだけど、やっぱこう、120キロ歩いたからさ、
うん、
で、ウィンターシーズンから荷物がっつり背負っていく山のデビューがいきなり120キロっていうね。
はいはいはい。しかもすごいんでしょ、まあ、アップダウンが。
まあ、アップダウンがね、
うん、
行ったんだけど。で、割と自分なりに足、二日目ぐらいから足に違和感を感じて、そう、それで、なんか、かばいながら、
うん、
結局最後まで歩けてるから、
うん、
できてるんだけど、
うん、
俺は、痛くなったことに対して、結構ショックだったの。
うん、おー、なるほど。
俺、足強いし、
はいはいはい、
鉄人って、前から昔言われてたように、ね、なんか、長ければ長くなるほど元気になるみたいな、
そうだね。
そういうエンデュランス寄りというか、
うん、
割と長い方が得意だから、
そうだね。
だったんだけど、結構二日目のタイミングで足のなんか内側の右側のね、 あの、
膝
の。
おー、膝だ。
そう、膝が来たんだけど、でそこで痛くなる理由を考えながら、うん、カバーしながら、最後まで普通に、うん、別に人に迷惑かけず、俺痛くなったっていうので、一回、なんか、ちょっとロキソニン飲んどいた方がいいかも、つって、ロキソニン飲んだけど、うん、まあ、見てりゃ歩き方がちょっと変わるから、うん、千代さん足痛そうだなって、気づいてたやつはいたかもしれない。
はいはいはい、はい。
けど、痛いからきついわって、俺は言わなかったんだよね、そこでね。って思った時に、まさにそれで、その経験がすごく自分の中で、その、多分、まず第一に、足が痛くなったなっていう風な感じ始めるところから、めちゃくちゃ多分自分がビボ吐き始めてから敏感になってるから、
はい、
足の置き方をこうしようとか、いろんな工夫しながら、一応120キロ飛び立てたっていうのは、多分、ビボっていうシンプルな靴を履いてるからこそ、いきなり足が超痛くなって動けなくなるってこともしなかったってことが一つ。
はい、
もう一個が、それが終わった後に、もう一回自分の足の弱さっていうことに対峙して、うん、またトーガとかさ、足をこうやることを始めていく中で、俺実は、あれだったんだよ。この間オフグザグリッドの時に、うか、ん、いさんが、ちおちゃんさ、つって、
うん、
今度みんなでトレランレース出るから、ちおちゃんも出なよって言われて、実は6月、先週の、今週の土曜日か。
はい、
の、なんか、20キロのレースに誘われて。
うん、はい、はいはいはい。
で、俺らほら、OMM バイク出るじゃん。
出る。
で、あの、俺の中で、こう、去年を超えていくために、真ん中ちょうどいいなと思って。
うん、
あの、走り込みとかした後に、はははそこで一回トレランレース入れとくと、はい、一応その、なんていうのかな。
うん、
あの、自分が、こう、トレーニングするのにいい間にあるかなと思って。で、行った時に、その、足が痛くなったって、っていうことに対して、じゃあトレイルレースで走るときに、もっとクッションのある靴を、うん、あの、履くっていうことの選択肢ってみんな考えるのかなって思ったわけよ。
はい。
ビボ、俺らはビボ取り扱ってるからビボ当たり前のように履いてるんだけど、はいはい、もっとクッションがあるシューズを、その大会があるから、はい、完走するために自分はじゃあ、その、もっと早く走りたいとかって思ったときに、うん、その道具の機能がより、わかるようになって、うん、例えば、アルトラとかの、
うん、
あの、分厚いクッションのシューズを選ぶことがあるのかなっていうことを考えたりしたんだよ。
うん、はい。
で、結果的に、ほら、うちの奥さんがちょっと体調崩しちゃったから、うん、あの、いろんなこともあって、出なかったんだけど、
はいはいはいはい、
やっぱり何を言いたいかっていうと、その、やっぱりこう、シンプルな道具で山に行くと、やっぱりこう、ごまかしが効かないというか、
うん、
自分自身が置かれている自分の実力っていうものを、やっぱ気づかせてくれるっていうのが今回のことでやっぱすごく思っていて、うん、なんかね、運動してるつもりだったのよ。
うん、
強くなってるつもりだったのよ。
うん、
けど、そうじゃなかったっていう現実が、うん、なんか逆に、まあそれこそ再生の話じゃないけど、
うん
よっしゃって気持ちなわけよ。
はいはいはい、
へこんでないっていう。
はいはいはいはい、はい。
ああ、全然ダメじゃん。
はいはいはい。
だ、それで、だ、その別に自分はそれで思ったのは、じゃあ大会みんなで出たりとかっていうのをたまにね、こういう誘いに乗ってもいいかなと思ったんだけど、うん、まあそもそもね、
うん、
そういうのが好きか好きじゃないかも置いといて。
置いといてね。
その話は。
うん。
だ、俺は今、その中でも今最近はさ、あれなんだよ、その、ESC ソウルの、なんだっけ、ハイドラ？
ハイドラね。
ハイドラめっちゃお気に入りで。
ハイドラいい。
ハイドラいい。ハイドラいい。本当にだハイドラぐらいのソウルの違いでもめっちゃ恩恵を受けてたんだよなって思ってたし、まあね、走るの楽しいんだ。でも、やっぱり、本当に一番ソリッドな SG で感じた、やっぱりその、足の、本来ほ
ん
と裸足に近い感じで歩く感じっていうのも、やっぱり組み合わせながら、楽しんで自分の体をもう一回作っていきたいなっていうふうにすごく思ってて、だからなんか、長くなっちゃったんだけど、その、ビボ自体も、のストーリーも、なんかまだまだ自分は強くなったっていう、その終わりになってなくて、なんかいい意味でまたスタートの部分に気持ちを戻されたなと思ってて。
いいね。
まだまだ楽しめるなと。
まだまだいける。
そう。
なんかだから、そのほら、内側が痛くなったって言ったじゃない、うん、膝の内側が。うん、だそれは、若干、ちょっとだけね、ちょっとだけビフォー、ベクトジャパンの一応ディレクターとしてさ、一応そういう体のこととかもさ、
そうだね、
こう勉強させていただいてる側のね、
うん
私から、
言うと、
言わせて、アドバイスさせていただきますと、 その内側が痛くなってて、その後引きずってないでしょ。
引きずってない。
そう。要は、外側が痛くなる、つまりその、長径靭帯炎とか、そういうものとはもう全然、まず質が違う痛みだから、そこはまず安心してもらいたいわけ。はいはいはい、そう。長径靭帯炎だったら、俺もお前もなったことがあると思うけど、
あるあるある
、うん、長く引きずる、ね。要は炎症だからさ。これはすごい、やっぱりこう、足の使い方、
うん、
要は足の膝の、曲がり方、
うんうん、
まあそれがこうなんていうのかな、いわゆるその筋力、はい、足の筋力バランスっていうもののアンバランスがこう膝の曲がる角度っていうものをつけちゃう、
はいはいはい、
でそれによって起きるっていうさ、これはもういわゆるスポーツ障害というか怪我なんだけど、
はいはい、
千代田が痛くなったその内側っていうのは単純に筋疲労なんですよ、
はいはいはい、
うん、でそれが痛くなるのはなんでかって言ったら、そんな長い距離普段歩ってないでしょ。
歩ってない、
ないでしょ、
うん、
だって120キロをさ、うん、3日間だっけでひたすら歩き続けてるみたいなさことをしないわけじゃん、
うん、
単純にこれは、そういう運動に最適化できてないからなんだよ、うん、だから当たり前なのよ、
う
ん、
そうか、
だから普段もうちょっと歩く裏山とかを歩く日々の散歩の距離を長くするとか、
うんうん、
本当にそういう長い距離を歩くっていうことを目的とするんだったら、うん、やっぱりそれに合わせたトレーニングっていうのをやっぱする。
うん、そうだよね。
だそれだけなんだけどね。
うんうん、
だから、足が弱いとかじゃなくて、俺はそのやっぱりそのやりたいこと、
うんうんうん、
だスケボーもそうじゃん。
そうね。
なんか、俺はさ、慣れてるからもういくら滑ったって疲れないんだけどさ、うん、みんなさ、同じぐらいの距離をさ、
プッシュするだけで、ね、
カービングプッシュしたらもうヘロヘロじゃん。
うん、
だ一緒なんだよ、それと。
はいはいはい、
うん、と、俺は思いました。
なるほどね、
うん。だから、うん、足自体はやっぱり鉄人だから、絶対強いと思うんだけど、うん、やっぱり、長い距離をずっと歩き続ける。
うん、
それも大峰みたいな、
うん、
アップダウンの激しい修行道って、
うんうん、
普通の長い距離歩くのとも全然、
うん、そうだね。
また違うじゃん。
そうだね。話の中でそういうランナーの人とか、うん、だからうち高尾だからさ、
うん、
いろんな人がいるからさ、
うん、
基本的にその140、160キロ走るとかそういう目線で、
うん、
競技としてのそのトレイルランニングっていう人たちが多いから、う
ん、はい、
やっぱり自分がそう足が痛くなっちゃって、うん、でその大会を出るっていう話を仲間内でした時に、うん、やっぱりこう、ビボを履き続けるのはなんで大会の時もビボを履くんだみたいな部分の頭のクエスチョンっていうか、うん、
はい、
競技だったらビボ履かずにこっち履けばいいじゃんみたいな意見ももらったりする、したわけよ。
はい、
したわけよ、
はい。
でもなんか、そもそもの目的と、自分たちのその大会もひっくるめて、
うん、
その OMM のジャパン、OMM のバイク今度コミュニティまた出て表彰台狙うぞみたいな言ってるのの質と、はい、なんかまたちょっと全然違うじゃない？そこって。
そのレースに、望む。
望む気持
ちが、ね。だ
俺はなんか、大峰を出来上がってない体で、
うん、
さっきお前が言ってたことと同じ話するんだけど、やっぱクッションがあって、助けてくれるシューズで何も感じに気づきもなく終わったことの方が何も得てない参考になっちゃうかって思っちゃうわけ。だから、言いたいのは、痩せ我慢してビボ履いてるわけじゃないんだよっていう話なわけよ。だって、それってさ、うん、痩せ我慢のように奴らからしたら見えるわけで。
なるほど。
もっと、なんかソールの厚いこれ超いいよとか、いろんな人が言ってきたわけ、今回。けど、自分からすると、そこで対峙する、その自分の体を知って、
うん、
本当に強くなるために履きたいなって思うから、うん、っていうか、あれだね、もうすぐ、11時になっちゃうから行かないとね。
あ、そうだね。
だちょっと長くなっちゃったんだけど、
うん、
まあ、またこの続きね。
そうだね。まあ、とにかく自分の体と、その、道具、
はいはい、
まあ、道具との、やっぱりその、コミュニケーションっていうのを、うん、なんかこう考えるきっかけ、
うん、
で、そうすると、なんか自分自身と、もそうだし、よりその、周りのその自然だったりとかの環境と、
うん、
なんかクリアにさ、
そうだね、
なんかこう、クリアにこう付き合えるっていうか、クリアになってくるっていうかさ、うんうん、なんか何かのせいにしたりとかさ、なんかこう、言ったらさ、なんか自分の、なんか、やった行動のせいにしちゃうじゃない。
はいはい、うんうん、そうだ
ね。ね。でもさ、そんなことせいにする必要なくて、 別に悪かったわけじゃなくて、そう、何か怪我しちゃったら、それは別に何かが悪かったとかっていうよりも、うん、今の自分の体の、その弱さとか、
そうだよね。
うん、未熟さに、別に気づくいいきっかけになれば、俺はいいと思うんだよ。だから、
もう本当そうだ、
そう、だから、まあレースっていうのはやっぱりタイムだったりというか、うん、競い合うものだから、そうだね、そこで結果残したい人はもうもちろんクッションとか、機能性の高いシューズを履く方が全然いいと思うんだけど、うんうん、まあ、中段の言う通り、レースだから、順位を別にね、求めてとかじゃない人たちも、出方もあるわけだし、
うん、
とか、まあ、とにかく、道具って面白いよね。
まとめたね。まとめたね。
まあ、道具とのなんか付き合い方次第で、いくらでもなんか、
うん、
その自分たちがやる遊びが面白くなるなと、俺は思うから、
わかる。
まあ、そういうものを、自分たちとしては今後も、ね、ブランドとしては作っていきたいし、
そうだね、
ムーンライトギアっていうお店としては、こう、物、
うん、
を取り扱っていく、うん、提案するもので、できるだけそういう、なんつうんだろう、ことを伝えていきたいな、はいはい、まあ、ビボもそうだし、
そうだね、
OMA もそうだし、
うん、そうだね、
うん、と思ってますね、我々はね。
まあ、はい、俺らの40代とか、ね、
うん、
50代とか。
うん、
まあ、それについて回る自分たちのさ、
うん、
こと自体がそういう自分自身を見つめるような物事をやっていくって、うん、まあ、幸せなことだと思う、
ね。いやいや、そうそうそうそう。だそういう、なんか今自分たちがやってることが、まあ、こういうリジェネレートマガジンね、
うんうん。
まさにリジェネレートなんだなって思ってもらえれば、
ね、
この、ラジオで自分たちがこう今喋ってること
そうだ、ね、
の、なんか、こう、つながりっていうか、うんうん、そういうのをこう、感じてもらえるのかもしれないなと、
そうだね、
ちょっと思いました。
はい、
はい、
じゃあ行きますか、店舗。
そうですね。行きましょう。はい、じゃあ
ありがとう。
じゃあ柊さん締めてもらっていいですか。
いや、まあ、はい、こんな感じで、多分ね、これいいと思います。はい、時間区切って、
はい、
すぐラジオしていきたいなと思いますので、
はい、
またなんか感想とかね、
はい、
いろんなことも聞いたりしながら、ブラッシュアップして進めていければと思いますので、はい、ぜひぜひごひいきによろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ小峰さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもでーす。Magazine Radio.